半七捕物帳。筆屋の娘。岡本喜道。一。久しぶりで半七老人に会うと、それがまた病みつきになって、私はむやみに老人の話が聞きたくなった。蝶合戦の話を聞いた後、四五日を経て、私はこの間の礼ながらに赤坂へ訪ねて行くと、老人は縁側に出て金魚鉢の水を替えていた。今朝も少し曇って狭い庭の青葉は雨を待つように頭をうなだれて薄暗い影を作っていた。あなたはつけが悪い。今日も振られそうですぜと、半七老人は笑っていた。金魚の手返しは、梅雨のうちが一番難しいなどという話が出た。それからだんだんに糸を引いて、私はいつもの話の方へ引き寄せてゆくと、老人は、またですかいとも言わずに、今朝は自分から進んでスラスラと話し出した。あれはいつでしたっけねえと、老人は目をつぶりながら考えていた。そうです、そうです。あの太郎稲荷が流行り出した年ですから、慶応三年の八月、まだ残暑の強い時分でした。ご存知でしょう。浅草田んぼの太郎様を。あのお稲荷様は、立花様の下屋敷にあって、一時ひどく廃れていたんですが、どういうわけかこの年になって、にわかに繁盛して、近所へ茶店や食い物屋がたくさんに店を出して、参詣人が毎日ぞろぞろ押しかけるという騒ぎでしたが、一年ぐらいでまたぱったりと寂しくなりました。神様にも流行り廃りがあるから不思議ですね。いや、そんなことはまあどうでもいいとして、これからお話しするのは、慶応三年の八月初めのことで、下屋の光徳寺前の筆屋の娘が頓死したんです。ご承知の通り、下屋から浅草へ続いている光徳寺前の大通りは、昔からお寺の多いところでして、それにつれて、衣屋や地図屋の類もたくさんありましたが、その中に2、3軒の筆屋がありました。その筆屋の中でも、東山堂という店が一番繁盛していました。繁盛するにはわけがあるので、どういうわけがあるんです?そこには兄弟の娘がありましてね。姉はその頃18で、名はおまん。妹の方は16で、お年と言っていましたが、兄弟ともに色白の器量よしで、まあ、そういう看板が二人座っていれば、店は自然と繁盛するわけですが、まだその他に秘伝があるので。誰でもその店へ行って筆を買いますと、娘たちはきっとその方を舐めて、下の先で毛を揃えて、鞘に入れて渡してくれるんです。白い毛の筆を買えば、口紅の跡までがほんのりと残っていようというわけですから、若い人たちはみんな嬉しがります。それが評判になって、近所のお寺の坊さんや本郷から下や浅草界隈の屋敷者などが、わざわざこの東山堂までやってきて、美しい娘の舐めてくれた筆を買ってゆくというわけで、 誰が言い出したともなしに、なめ筆という名をつけられてしまって、光徳寺前の一つの名物のようになっていたんです。その姉娘が急に死んだのですから、近所では大評判でしたよ。姉娘のおまんは、急死したと披露されているけれども、どうも変死らしいという噂が立った。ここらを持ち場にしている下っ引きの源氏がそれを聞き込んで、だんだん探索を進めてゆくと、おまんは確かに変死であるとわかった。7月25日の夕方から彼女は気分が悪いと言い出した。最初はさしたることでもあるまいと思って、貝薬などを飲ませていると、夜の5つ、午後8時頃になって、いよいよひどく苦しみ出して、しまいには吐血した。家内の者もびっくりして、すぐ医者を呼んできたが、もう遅かった。おまんは、よいや布団をかきむしって苦しんで、とうとう息が絶えてしまった。医者は何かの中毒であろうと診断した。東山道では医者にどう頼んだか知らないが、ともかくも食あたりということで、その明くる日に弔いを出そうとした。その報告を源氏から受け取って、半七も首をかしげた。彼は念のために八丁堀同心へその次第を申し立てると、不審の筋ありというので、弔いはひとまず差し止められた。町奉行所から当番の与力や同心が東山道へ出張って、型のごとくにおまんの死体を検視すると、彼は普通の食あたりでなく、確かに毒薬を飲んだのであることがわかった。しかし、その毒薬を自分で飲んだのか、人に飲まされたのか、自殺か毒殺かは容易にわからなかった。検視が済んで、おまんの埋葬は滞りなく許されたが、後の詮議が、すこぶる難しくなった。自害にしても、その事情はよく取り調べなければならない。他人の毒害となればもちろん重罪である。いずれにしても、なおざりにはいたされない事件と認められて、第一の報告者たる半七がその探索を申し付けられた。半七はすぐ源氏を近所の小料理屋へ連れて行った。おい源氏、ちょいと面白そうな筋だが、何しろ娘は夕べ死んでもうすっかり後始末をしてしまったところへ乗り込んできたんだから、場所には何にも手がかりはねえ。どうしたもんだろう。おめえ何にも当たりはねえのか。そうですね、と、源氏は首をひねった。誰の考えも同じことで、なめ筆の娘の変死はいずれ色恋のもつれであろうと彼は言った。そこで、自分で毒を食ったのか、それとも人に毒を買われたのか。親分はどう睨んだか知らねえが、わしは自分でやったんじゃあるめえと思います。何しろ、その日の夕方までは、店でキャッキャとふざけていたそうですからね。それに近所の噂を聞いても、別に死ぬような死罪はないらしいんです。そうか、と半七はうなずいた。そこで、娘に毒を食わしたのは、うちのものか外のものか。さあ、そこまではわからねえが、まあ、うちのものでしょうね。わしは、 妹じゃないかと思うんですが、別に証拠もありませんが、何か一人の男を引っ張り合ったとかいうようなわけで、それとも姉に婿を取って新章を譲られるのが悔しいとかいうので、どうでしょう。そんなことがないでもないと半七は思った。東山堂の店は主人の吉兵衛と女房のお松、兄弟の娘二人のほかに二人の小僧と合わせて六人暮らしであった。小僧の豊蔵は今年十六で、一人の佐吉は十四であった。主人夫婦が現在の娘を独害しようとは思われない。二人の小僧もまさかにそんなことを託もうとは思われない。もし家内の者に疑いのかかる暁には、まず妹娘のお年に寝串を刺されるのが自然の順序であった。しかし、まだ十六の小娘のお年が、どこで毒薬を手に入れたか、その筋道を考えるのがよほど難しかった。俺の考えじゃどうも妹らしくねえな。他の奴が何か細工したんじゃねえか。そうでしょうか、と源氏は少し不平らしい顔をしていた。そんなら東山堂ではなぜそれを表向きにしねえで隠密に片付けてしまおうとしたのでしょう。それがおかしいじゃありませんか。わしの鑑定じゃ、親たちもうすうすそれを気づいているが、表向きにすりゃ妹の首に縄がつく。看板娘が一度に二人も亡くなって、おまけに店から引き回しが出ちゃ、もうこの土地で商売をしちゃいられねえ。そこを考えて、もう死んだものは仕方がねえと諦めて、咎人を出さねえように、そっと片付けようとしたんだろうと思います。それも理屈だ。じゃあ、ともかくも、おめえは妹の方を念入りに調べ上げてくれ。俺はまた別の方角へ手を入れてみるから。ようございます。二人は約束して別れた。その明くる朝、半七が朝飯を食って、これからもう一度下屋へ行ってみようかと思っているところへ、源氏が汗を拭きながら駆け込んできた。親分、謝りました。わしはまるで見当違いをしていました。なめ筆の娘は自分で毒を食ったんですよ。どうしてわかった？こういうわけです。あの店から五六軒先の衣屋の筋向こうに徳宝寺という寺があります。そこの梨を上がりに禅宗という若い坊主がいる。娘の死んだ明くる朝にやっぱり頓死したそうで、それが同じように吐血して何か毒を食ったに相違ないということが今朝になって初めてわかりました。その禅宗というのは色の小白いやつで、何でも普段から筆屋の娘たちと心安くして毎日のように東山堂の店に腰をかけていたと言いますから、いつの間にか姉娘とおかしくなっていて、二人が言い合わせて毒を飲んだのだろうと思います。何しろ相手が坊主じゃ、とても一緒にはなれませんからね。すると、心中だな。つまりそういう理屈になるんですね。男と女が、舞台を変えて別々に毒を飲んで、南無阿弥陀仏を極めたんでしょう。そうなると、もう手のつけようがありませんね、と、源氏はがっかりしたように言った。若い僧と筆屋の娘とが親しくなっても、男が衣をまとっている身の上では、とても表向きに、添い遂げられるあてはない。 男から言い出したか、女から勧めたか。ともかくも、心中の約束が成り立って、二人が別れ別れの場所で毒を飲んだ。それはありそうなことである。二人が同じ場所で死ななかったのは、男の身分をはばかったからである。僧侶の身分で女と心中したと謳われては、自分の死後の恥ばかりでなく、ひいては死の棒にも迷惑をかけ、寺の名前にも傷がつく。破壊の若僧もさすがにそれらを懸念して、二人は死に場所を変えたのであろう。こう煎じ詰めてゆくと、二人が本望通りに死んでしまった以上、他に詮議の鶴は残らないはずである。源氏が落胆するのも無理はなかった。そこでその坊主には別に書き置きもなかったらしいかと、半七は聞いた。そんな話は別に聞きませんでした。あとが面倒だと思って何にも書いておかなかったんでしょう。そうかもしれねえ。それから妹の方には別に変わった話はねえのか。妹は先月頃から嫁に行く相談があるんだそうです。馬道の上州屋という質屋の息子がひどく妹の方に惚れ込んでしまって、300両の支度金でぜひ嫁にもらいたいとしきりに言い込んできているんです。300両の金も欲しいが、看板娘を連れて行かれるのも困る。見たしかゆしというわけで、親たちもまだ迷っているうちに、婿取りの姉の方がこんなことになってしまったから、妹をよそへやるというわけにはいきますね。どうなりますかね。妹には内緒の男なんぞなかったのか、と、半七はまた聞いた。さあ、そいつはわかりませんね。そこまではまだ手が届きませんでしたわ、と、源氏は頭をかいた。面倒でも、それをもう一度よく突き止めてくれ。二。源氏を返した後で、半七は片びらを着替えて、道を出た。彼は下屋へ行く途中、明神下の妹の家を訪ねた。おや兄さん、相変わらずお熱うござんすねと、おくめは愛想よく兄を迎えた。おふくろは、ご近所の方と一緒に太郎様へ。太郎様か。この頃は滅法会に流行り出したもんだ。俺もこの間行ってみてびっくりしたよ。まるで御開帳のような騒ぎだ。私もこの間お参りに行って驚きました。神様も流行るとなると大変なもんですね。時にこんなものを加賀様のお手この人にもらったからお袋にやってくんねえ。半七は風呂敷を開けて落眼の檻を出した。あ、杉形落眼。これは加賀様のお国の名物ですってね。うちでも一度もらったことがありました。おっかさんは歯がいいからこんな硬いものでも平気でかじるんですよ、と、おくめは笑っていた。彼女は茶を入れながら兄に聞いた。兄さん、この頃は忙しいんですか？大して難しい御用もねえが、高徳寺前にちょっとしたことがあるから、これからそっちへ行ってみようかと思っている。高徳寺前、なめふれの娘じゃないの？お前知っているのか？あの娘は、兄弟とも三味線堀のそばにいる、文字春さんという人のところへお稽古に行っていたんです。 妹はまだ言っているかもしれません。その姉さんの方が遁死したというので、私もびっくりしました。毒を飲んだというのは本当ですか？
そりゃ本当だが、自分で飲んだのか人に飲まされたのか、そこのところがまだはっきりと俺の腑に落ちねえ。
お前、そのモジハルという師匠を知っているなら、そこへ行って妹のことを少し聞いてきてくれねえか。妹はどんな女だか、何か男でもあるらしい様子はねえか、東山道の親たちはどんな人間か、そんなことをわかるだけ調べてきてくれ。女房さんす、お昼過ぎに行って聞いてきましょう。
女才もあるめえが、半七の妹だ。うまくやってくれ。
ほほほほ。私は商売違いですもの。
そこを頼むんだ。うまくいったら、うなぎぐらい買うよ。
妹に頼んで、半七はそこを出ると、どこの店でも、もう日よけを下ろして、残暑の強い朝の日は、蕎麦屋の店先に干してある。たくさんの蒸籠を赤々と照らしていた。
徳宝寺を訪ねて住職に会うと、住職はもう七十くらいの品のいい老僧で、半七の質問に対していちいち明らかに答えた。
徒弟の禅宗は船橋在の農家の次男で、九つの秋からこの寺へ来て、足掛け12年になるわ。年の割には修行が積んでいる。貧困も良い。自分もその行く末を楽しみにしていたのに、何の司祭でこんな不慮の往生を遂げたのか一向わからない。無論に書き置きもない。毒薬らしいものも後に残っていない。したがって戦時の使用もないのに倒幕していると老僧は白い眉を潜めて話した。筆屋の娘との関係については彼は絶対に否認した。
なるほど、近所図からのことでもあれば、筆屋の店に立ち寄ったこともござろう。娘たちと冗談ぐらいは言ったこともござろう。しかし、娘といたずらごとなど、かけてもあろうはずはござらぬ。それは手前が本尊阿弥陀如来の前で正言立てても苦しゅうござらぬ。たとえ、何人が何と妄想とも、さような儀は。立派に言い切られて、半七も躊躇した。住職の顔色と口ぶりとに何の陰影もないらしいことは、他年の経験で彼にもよくわかっていた。それと同時に、心中の推定が根本から覆されてしまうことを覚悟しなければならなかった。彼はさらに第二弾の探索に取り掛かった。
いかがでございましょうか。その禅宗さんという人のお部屋をちょっと見せていただくわけには参りますまいか。
はい、どうぞこちらへ。
住職は故障なく承知して、すぐに半七を禅宗の部屋に案内した。部屋は六畳で、そこには22、23の若僧と、15、16の那須とが経を読んでいたが、半七の入ってきたのを見て、丸い頭を一度に振り向けた。
ごめんください、
と半七は会釈した。二人の僧は黙って会釈した。
禅宗さんのお机はどれでございます?
これでございますと、若僧は、部屋の隅にある小さい旧机を指さして教えた。机の上には、折本の教本が2、3冊積まれて、
そのそばには小さいすずり箱が置いてあった。拝見いたします。一応断って半七はすずり箱の蓋を開けると、箱の中にはすり減らした墨と二本の筆とが見出された。筆は二本ながら水質で、その一本はまだ新しく、白い穂の先に墨の跡が薄黒く滲んでいるだけであった。半七はその新しい筆を取って眺めた。この筆はこの頃お買いなすったんでしょうね。ご存知ありませんか？それは、禅宗が死んだ前日の夕方に買ってきたものらしいと若僧は言った。いつも東山堂で買うのであるから、それも無論に同じ筆屋で買ってきたのであろうと彼はまた言った。半七はさらにその筆の方を自分の鼻の先へ当ててそっと嗅いでみた。この筆をしばらく拝借してゆくわけには参りますまいか。よろしゅうござる。お待ちください。と住職は言った。その筆を懐紙に包んで半七は部屋を出た。禅宗さんのお弔いはもう済みましたかと彼は帰るときに住職に聞いた。昨日の昼過ぎに検視を受けまして、初期の折柄でござれば、夜分に寺内へ埋葬いたしました。さようでございますか。いや、これはどうもお邪魔をいたしました。寺を出ると、半七はすぐに東山堂へ行った。娘の葬式は、夕べのはずであったが、にわかに検視が来たために刻限が遅れて、今朝改めて橋場の菩提寺へ送ることになったので、今日はもちろんに商売を休んで、店の戸は半分下ろしてあった。戸の間から覗いてみると、小僧の一人がぼんやりと座っていた。おい、おい、小僧さん。半七は外から声をかけると、小僧は入り口へ立ってきた。皆さんはお弔いからまだ帰りませんかえ？まだ帰りません。小僧さん、ちょっと表まで顔を貸してくださいな。小僧は妙な顔をして表へ出てきたが、彼は半七の顔を思い出したらしく、急に形を改めて行儀よく立った。夕べは騒がせて気の毒だったな、と半七は言った。ところで、お前に少し聞きたいことがあるんだが、おとといか先おとといごろ、この店へ筆を取り替えに来た人はなかったかえ？この水質だ。懐から紙に包んだ水質を出してみせると、小僧はすぐにうなずいた。ありました。おとといのお昼過ぎに若い娘が取り替えに来ました。どこの子だか知らねえか。知りません。この筆を買って帰ってから、一時ほど経ってまた引っ返してきて、穂の具合が悪いから他のと取り替えてくれと言って、他のと取り替えてもらって行きました。他には取り替えに来たものはねえか。他にはありませんでした。その娘はいくつぐらいの子でどんななりをしていた。十七八でしょう。島田曲げに行って赤い帯を締めて白い浴衣を着ていました。どんな顔だ。色の白い可愛らしい顔をしていました。どこかの娘か駒遣いでしょう。その娘は今まで一度も買いに来たことはねえか。 さ、どうも見たことはないようです。
いや、ありがとう。
小僧に分かれて浅草の方角へ足を向けると、半七は往来で源氏に出会った。
親分、なめ筆の娘はどっちも固い方で、これまで浮いた噂はなかったようです、と、
源氏がすり寄って囁いた。
そうか。
時にちょうどいいところであった。
おめえ、これから浅草へ行って、翔太にも手を貸してもらって、上州屋にいる奉公人の身元をみんな洗ってきてくれ。
男も女もみんな調べるんだぜ。
いいか。
わかりました。
じゃあ、おめえに預けて俺は帰るぜ。
大丈夫だろうな。
大丈夫です。
それから二三軒用足しをして、半七は神田の家へ帰った。近所の銭湯で汗を流してきて、これから夕飯を食おうとするところへ、おくめが来た。
行ってきましたよ。
いや、ご苦労。そこでどうだ。
文字春さんのところへ行って聞きましたが、なめ筆の娘には、兄弟ともに悪い噂なんぞ、ちっともないそうです。
親たちも悪い人じゃないようです。
それは、源氏の報告と一致していた。
心中の事実は、跡形もないに決まってしまった。
三。でね、兄さん。文字春さんからいろいろな話を聞いているうちに、私少し変だと思うことがあるんですよ、と、
奥目はうちわを軽く使いながら言った。
どんなことだ？
妹のトシちゃんの方は、今でも毎日文字春さんのところへお稽古に来るんですが、何でも先月頃から五六度、おトシちゃんが来て稽古をしているのを窓の外から首を伸ばしてじっとうちを覗いている娘があるんですって。
十七八の色白の可愛らしい娘じゃねえか、と、
半七は口を入れた。
よく知っているのね、と、奥目は涼しい目を見張った。その子はいつでもおトシちゃんのさらっている時に限って外から覗いているんですって。変じゃありませんか。
それは、どこの娘だかわからねえのか。
そりゃわからないんですけれど、他の人の時には決して立っていたことがないんだそうです。何か訳があるんでしょ
う。訳があるに違えねえ。それで、俺も大抵わかった、と、
半七が微笑んだ。
もう一つ、こういうことがあるんです。文字春さんのうちの近所に、馬道の上州屋の隠居所があるんです。あのおとしちゃんという子は、上州屋から、器量望みで、ぜひお嫁にくれと言い込まれているんだというじゃありませんか。その話は、何でも先月頃から始まったんだということです。ねえ、その先月頃から文字春さんのうちの前に立って、窓からおとしちゃんを覗いている女があるというんですから、その娘はきっと上州屋の隠居所へ来る女で、そっとおとしちゃんを覗いているんだろうと思うんです。文字春さんもそんなことを言っていました。けれども、考えようによっては、それがいろいろに取れますね。
そこでお前はどうと、
と、半七は笑いながら聞いた。その娘は、上州屋の奉公人で、三味線堀近所の隠居所へ、時々使いに来るに相違ないと、奥目は言った。
自分の邪推かは知らないが、ひょっとすると、その娘は上州屋の息子と何か訳があって、今度の縁談について一種の妬みの目を持って
お年を伺っているのではあるまいかと言った。
なかなか隅へは置けねえぞと、半七はまた笑った。
どうだい、いっそ時和の師匠なんぞやめて、御用聞きにならねえか。
おほ、随分なことを言う。なんぼ私だって、罰の代わりに十手を持っちゃ、あんまり色消しじゃありませんか。
はははは、堪忍しろ。それからどうだと言うんだ。
もう、いやよ。私何も言いませんよ。ほほほほほほ。私、もう姉さんの方へ行くわ。
おくめは笑いながら女房のいる方へ立ってしまった。半分冗談に聞き流していたものの、妹の鑑定はなかなか深いところまで行き届いていると半七は思った。自分が源氏に言いつけて上州屋の奉公人どもの身元を表せたのも、つまりはそれと同じ周囲であった。そして、文字春の窓をたびたび覗いていた娘と、東山堂へ筆を取り替えに来た娘と、その年頃から人相まで同一である以上、自分の判断のいよいよ誤らないことが確かめられた。半七は、いけすの魚を監視しているような心持ちで、その晩を明かした。明くる朝になって、源氏が来た。その報告によると、上州屋の奉公人は、番頭小僧を合わせて男11人、中働きや飯炊きを合わせて女4人である。この15人の身元を洗うには、なかなか骨が折れたが、馬道の翔太の手を借りて、まず一通りは調べてきたと言った。男どもの方は後回しにして、半七はまず女の方から調べを聞くと、中働きはお清38歳、おまる17歳、台所の下女はおかる22歳、お鉄20歳というのであった。このおまるというのはどんな女だ。芝口の下駄屋の娘で、兄貴はうちの職をしていて、弟は両国の木薬屋に奉公しているそうです、と、源氏は説明した。よし、わかった。すぐにその女を引き上げなければならねえ。え、そのおまるというのはおかしいんですかい。うん。おまるの仕業に相違ねえ。弟が薬師屋に奉公しているというなら、なおのことだ。よく考えてみろ。なめ筆の娘の死んだ日に、おまるそっくりの女が筆を買いに来て、一時ばかり経ってまたその筆を取り替えに来た。そこが手妻だ。取り替えに来た時に、筆の方へ何か毒薬を塗ってきたに相違ねえ。そうして、他の筆と取り替えてその筆を置いていったんだ。もちろん、なめ筆の評判を知っての上で、たくんだことに決まっている。娘はそれを知らねえで、その筆を売るときに、いつもの通りになめてやった。買ったやつは、徳宝寺の禅宗という坊主で、これもまたその筆をなめた。毒の回り方が早かったので、娘はその晩に死んだ。坊主の方は、明くる朝になって死んだ。心中でも何でもね、一本の筆が回り回って、二人の人間の命を取るようになったので、娘はもちろんだが、坊主も飛んだ災難で、わけもわからずに死んでしまったんだ。かわいそうとも何とも言いようがねえ。なるほど、そんな理屈ですかえ、と、源氏はため息をついた。それにしても、なぜそのおまるという女が、どうもねえことをたくんだのでしょうかね。 それはまだ確かにわからねえが、俺の鑑定じゃ、多分そのおまるという女は、中州屋のせがれとわけがあって、つまり、嫉妬から筆屋の娘を殺そうとしたんだろうと思う。だが、中州屋へ嫁に行くというのは、妹の方で、殺されたのは姉の方だ。ここが少し理屈に合わねえように思われるが、おまるという女の了見じゃ、そこまでは深く考えねえで、何でも売り物の筆に毒を塗っておけば、妹の娘が舐めるものと、一途に思い込んでいたのかもしれねえ。歳の若え女なんていうものは、案外に無考えだから、おまけにもう目がくらんでいるから、それできっと敵が打てるものと思っていたんだろう。厄介なことをしやがった。人間二人を殺してどうなると思っているんだか考えるとかわいそうにもなるよ。半七もため息をついた。そうなると、その金すり屋に奉公している弟というのも調べなければなりませんね、と、源氏は言った。もちろんだ。俺がすぐに行ってくる。支度をして半七はすぐに両国へ行くと、その薬師屋は広小路に近いところにあって、間口もかなりに広い店であった。店では三人ばかりの奉公人が控えていて、帳場には22、23の若い男が座っていた。こちらに宗吉という奉公人がいますかえと、半七は聞いた。はい、おります。ただいま奥の土蔵へ行っておりますから、しばらくお待ちくださいと、番頭らしい男が答えた。店に腰をかけて待っていると、やがて奥から14、15の可愛らしい前髪が出てきた。おい、おめえは宗吉というのか。ちょいと番屋まで来てくれ。はい、と宗吉は素直に出てきた。その様子があまり落ち着いているので、半七も少し案外に思った。町内の地震番へ連れて行って、半七は宗吉を宣言したが、その返事はいよいよ彼を失望させた。自分の姉は馬道の上州屋に奉公しているが、姉はちっとも自分を可愛がってくれない。したがって今までに姉から何も頼まれたことはない。姉はおしゃれでおてんばだから、両親にも兄にも憎まれている。上州屋の使いで自分の店へ薬を買いに来ることはあっても、自分はろくに口も聞かないと、宗吉はしきりに姉の残訴をした。その申し立ては、いかにも子供らしい正直なものである。いくら脅してもすかしても、宗吉は何にも知らないと言った。嘘をつくとてめえ、獄門になるぞ。嘘じゃありません。宗吉はどうしても知らないと、強情を張り通していた。それが全く嘘でもないらしいので、半七は諦めて彼を許して返した。それから馬道へ行って上州屋を訪ねると、おまるは一足違いで使いに出たということであった。下城を呼び出してそれとなく探ってみると、ここでもおまるの評判は良くなかった。年も若いし、虫も殺さないような可愛らしい顔をしているが、人間はよほどおてんばで、身持ちもよろしくない。現に、うちの若旦那ともおかしい総理が見える。そればかりでなく、他にも2、3人の男があるという噂も聞こえている。 そんな不死だらな奉公人が暇を出されないというのも、うまく若旦那を丸め込んでいるからであると、彼女の評判は散々であった。もちろんそれには女同士の嫉妬も混じっているのであろうが、大体において弟の申し立てと符合しているのを見ると、おまるという女が顔に似合わない不死だらな人間であるのは疑いのない事実であるらしかった。半七は下女の口からさらにこういう事実を聞き出した。上州屋の女房は両国の薬種屋の仲立ちでここへ縁づいたもので、その関係上、他年、親類同様に付き合っている。馬道からわざわざ薬を買いに行くのも、そのためである。薬師屋には、与之助という今年22の息子があって、上州屋へも時々遊びに来る。おまるがその与之助に連れられて、両国の見せ物などを見に行ったことがあるらしいとのことである。毒物の出所も、それで大抵わかったので、半七はまた引っ返して両国へ行くと、宗吉は店先に水を打っていた。息子らしい男の姿は、帳場には見えなかった。おい、若旦那はどうした？と、半七は宗吉に聞いた。私が番屋から帰ってきたら、その留守にどこへか行ってしまったんですと、宗吉は言った。他の番頭に聞いても、要領を得なかった。若主人の与之助は、この頃誰にも、沙汰なしにふらりとどこへか出て行くことがたびたびある。今日も宗吉が番屋へ引かれて行った後で、すぐに表へ出て行ったが、やがて引っ返してきた。それからまたそわそわと身支度をして、どこへか出て行ったが、その行く先はわからないとのことであった。半七は腹の中で舌打ちした。小僧のあげられたのにおじけがついて、与之助はどこへか影を隠したのではあるまいかとも疑われたので、彼は馬道へまた急いで行った。そこに住んでいる子分の翔太を呼んで、上州屋のおまるの出入りをよく見張っていろと言いつけて帰った。親分、しようがねえ。おまるのやつは昨日出たぎりで今朝まで帰らねえそうです。両国の薬屋のせがれもやっぱり鉄砲玉だそうですよ。それは、あく朝、翔太から受け取った報告であった。自分らの後ろに暗い影がつきまとっているのを、早くも悟って、男も女も姿をくらましたのであろう。もう打ち捨ててはおかれないので、半七は両国へ出張って、表向きの戦議を始めた。与之助の親たちや番頭どもを自身番へ呼び出して、いちいち厳しく吟味の末に、与之助は、うちの金50両を持ち出していったことがわかった。信州に親類があるので、おそらくそこへ頼っていったのではあるまいかという見当もついた。足尾は連れだ。途中で追っつくだろう。半七は、翔太を連れて、その次の日に、江戸を立った。四。8月初めの、涼しい夜であった。上州は、江戸よりも秋風が早く立って、山懐の妙義の町には、夜露がしっとりと降りていた。関戸屋という女郎屋の薄暗い四畳半の座敷に、江戸者らしい若い旅人が 安藤の前に生白い腕をまくって、おこんという豊島の女に二の腕の血を洗ってもらっていた。旅人はここらに多い山ビルに吸い付かれたのであった。土地に慣れない旅人は、とかくに山ビルの不意打ちを食って、吸われた傷口の血がなかなか止まらないものである。妙義の女は、含み水でその血を洗うことを知っているので、今夜の客も相方の女の含み水でその傷口を洗わせていた。お前さんの手は白いのね。まるで女のようだよと、おこんは男の腕を薄い紙で拭きながら言った。怠け者の証拠がすぐに現れたと、男は笑っていた。今夜はなんだか急に寒くなったようだ。そりゃこの通りも山の中ですもん。それに今日は霧が深かったから、明日は降るかもしれない。山越しに降られちゃ難儀だ。お天気になるように、妙義様へ祈ってくれ。いやさと、おこんも笑った。山越しのできないように、明日は抜けるほど降るがいい。妙義の山の女に吸い付かれたら、山ビルよりも恐ろしいんだから、そのつもりで腰を据えていることさ。ねえ、そうしなさいよ。いや、そうはいかねえ。少し急ぎの道中だから。急ぎの道中なら、坂本から薄いへかかるのが順だのに、わざわざ裏道へかかって、妙義の山越しをするお客様だもの。一日や二日はどうでもいいと、おこんは意味ありげにまた笑った。男はもう黙ってしまって、山風に揺れる安藤の火に、その青白い顔を背けながら、冷えたチョコをちびりちびり飲んでいた。何を考えているの？お前さんと、おこんは膝をすり寄せた。私はお前さんが可愛いから内緒で教えてあげる。さっきお前さんがこののれんをくぐると、少し後から入ってきた二人連れがあるのを知っているかい？男の顔はいよいよ青くなった。その二人はどうもお前さんのためにならないお客らしいから、そのつもりで用心をしなさいよ。よく教えてくれた、ありがたいと、男は拝むようにして囁いた。じゃあ、もうここにうかうかしちゃいられねえ。夜も更けないうちに、そっと立たしてくれ。ああ、ようござんす。あたしが他の座敷へ回っている間に、この窓からそっと抜け出して、今のうちに荷物をよくまとめておきなさいよ。この相談が、廊下に忍んでいた翔太の耳にも漏れたので、彼はすぐに自分の座敷へ引っ返して、半七に囁いた。女が味方をしているらしいから、油断すると逃がしますて。それじゃあ、俺は外へ出ている。おめえは、いい頃に座敷へ踏ん込め。打ち合わせをしておいて、半七はそっと表へ出ると、目の先に仕えている妙義の山は、星明かりの下に真っ黒にそそり立って、寝取りを驚かす山風が時々に杉の小杖を揺すっていた。大きい杉をおだてにして、半七は関戸屋の二階に目を配っていると、やがて竹窓をメリメリと押し破るような音が低く聞こえて、黒い人影が二階の横手に現れた。影は板吹きの屋根を張って、軒先に突き出ている大きい猿滑りを足がかりに、スルスルと滑り落ちてくるらしかった。与之助、御用だ、と、半七はその影を捉えようとして駆け寄ると、影は 後戻りをして坂道を一山に駆け下りた。半七は続いて追っていった。杉林に囲まれた坂道を転げるように駆けてゆく与之助は、途中から方角を変えて次の坂道を駆け上がろうとするらしかった。半七はふと気がついた。この坂の上には黒門がある。妙義の黒門は上野の輪王寺に次ぐ自覚で、いかなる罪人でもこの黒門の内へ駆け込めば、衣の袖に隠されて外からはうかつに手がつけられなくなる。それに気がつくと半七も少し慌てた。中仙道をここまで追い込んできて、一足のところで黒門へ駆け込まれてしまっては何にもならない。彼は一生懸命に与之助の後を追った。逃げる者ももちろん一生懸命である。与之助は暗い坂道を息もつかずに駆け上がっていった。坂の勾配はなかなか急で、逃げる者も追う者も浸るような汗になった。二人の距離はわずかに一軒ばかりしか離れていないのであるが、半七の手はどうしても彼の襟首に届かなかった。そのうちに長い坂ももう半分以上を超えてしまって、衣の袖を広げたような黒い黒門は、星の光でおぼろげに仰がれた。門の中には石灯籠の火がかすかに見えた。半七はもう気が気でなかった。この坂一つを無事に越すか越さぬかは、与之助にとっても一生の運命の分かれ道であった。黒門の影がだんだんに目の前に迫ってくるに従って、与之助も急いだ。半七も焦った。しかし、与之助は運がなかった。彼は黒門から二軒ほどの手前で石につまずいて倒れてしまった。あの時には全く汗になりましたよ、と。半七老人は言った。何しろ、あの長い坂を夢中で駆け上がったんですもの。その翌朝は、足がすくんで困りましたよ。そこでだんだん調べてみると、こういうわけなんです。前にも申し上げた通り、そのおまるという女は、顔に似合わない立ちの良くない女で、つまり、今日で言う不良少女のお仲間なんでしょう。自分の奉公している上州屋の息子はもちろん、手当たり次第に大勢の男にかかり合いをつけていて、両国の薬種屋の息子とも訳があったんです。そのうちに、上州屋の息子は、東山堂の娘を見初めて、300両の支度金で嫁にもらおうということになったので、おまるは自分の節だらを棚にあげて、ひどくそれを悔しがって、とうとう東山堂の娘を毒殺しようと恐ろしいことを企んだんです。その毒薬は、薬師屋の息子を騙して手に入れたもので、筆に塗りつけてうまく娘に舐めさせたんですが、相手が違って姉の方を殺してしまったんです。むやみに毒をつけておいても、それを姉が舐めるか妹が舐めるか分かったものじゃないのに、ずいぶん無考えなことをしたもんですよ。悪いことをする人間には案外そんなのがたくさんありますがね。このおまるだってあんまり利口なやつじゃありません。 で、そのおまるはどうしましたと、私は聞いた。おまるは、使いに行くと言って、主人の家を出て、与之助のところへ会いに行くと、弟がちょうど、私に引っ張られて、番屋へ行った後で、与之助も、なんだか薄気味が悪いので、店を抜け出して、うろうろしているところへ、おまるが訪ねてきたというわけです。おまるも、その話を聞いて、さすがに不安心になってきたので、与之助をそそのかして、どこへか駆け落ちすることになったのですが、こいつ、よくよく悪いやつで、何でも中山道を行く途中、熊谷の宿屋で男の胴巻きを引っさらって姿を隠してしまったんです。捨てられた男は、一人ぼっちになって信州へ落ちて行くところを、妙義の町で私どもに追いつかれて、もう一足で黒門へ逃げ込むところを、運悪く捕まったのですが、当人も、もう行けないと覚悟したものか、それとも転ぶはずみに我知らず噛んだのか、私が襟首を捕まえた時には、舌を噛み切って口から真っ赤な血を吐いていました。元の女郎屋へ引きずってきて、いろいろに手当てをしてやりましたが、もうそれぎりで息を引き取ってしまいましたよ。そういうわけですから、死人に口なしで、おまるが何と言って与之助から毒薬を受け取ったのか、その辺はよくわかりませんでした。おまるの行方は知れなかったんですか、と私はまた聞いた。おまるはそれからどこをどうさまよい歩いたのか知りませんが、やっぱり赤城の山の中に素裸で死んでいたそうです。着物も帯も腰巻きもなしで。誰かに荷ぐるみ剥がれて締め殺されたんでしょう。死骸の二の腕に上州屋の息子の名前が彫ってあったので、おまるだということがようようわかったのです。上州屋もそれがためにとんだ引き合いをつけられて、ずいぶん金を使ったようでした。そんなわけで、なめ筆の娘との縁談も、無論お流れになってしまいました。当山道も、それからケチがついて、店もだんだんに錆びれてきました。あそこの筆をなめると死ぬなんて、言いふらす奴があるから、たまりませんよ。妹娘は、その後に、羅斜面になったとかいう噂ですが、本当だかどうだか知りません。なめ筆で流行り出した店が、なめ筆で潰れたのも、何かの因縁でしょう。老人の予言通り、帰る頃には、雨となった。